キアオラ
秘密。
83.4 メガヘルツお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市久保、こちらの君津市役所1階のサテライトスタジオ、かずさ FM のこのスタジオ君津においでの皆さん、ようこそお越しくださいました。こんにちは。ありがとうございます。たくさんの拍手で迎えられましたキアオラ君津、今回でですねもう7回目になるんですね。多くの皆さんに参加をしていただいて楽しい放送を続けているんですが、もしもの災害の時にはこのスタジオの中から市役所の職員の方が、例えば、もうそろそろ水位がいっぱいになりましたから避難してくださいねとか、今日はこんなことを水を配っていますよというような災害情報などいろいろ出してくださるということでスタジオを設置させていただいております。まあ、あんまり役に立たない方がいいんですけれども、いつもの時には皆さんに楽しくお過ごしいただくスタジオです。ぜひこれからもお出かけいただきたいと思います。さて今日のゲストは黒崎誠さん、アイリッシュハープ癒しの音色をお届けしたいと思います。そして君津市からのお知らせ、かずさインフォメーション君津特別バージョンをお届けしたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市、新昭和、マザー牧場、房総学友協会以上の協力で君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM サテライトスタジオから公開生放送でお届けいたします。
木更津ワシントンホテルは木更津駅東口より徒歩1分、くつろぎの客室や地産地消のライブキッチン、各種宴会に最適なバンケットルームなどワンランク上のホテルステイをご提供いたします。木更津ワシントンホテル。
3、2、1、ゴー。
気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティファームジップ、さあとっておきの非日常体験を。マザー牧場。
地元の情報はお任せ。 83.4 メガヘルツブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津特別バージョン、今日も君津市役所の職員の方においでいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、君津市健康づくり課新型コロナウイルス感染症対策室の高梨です。よろしくお願いいたします。
はい、高梨真代さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今日はどんなテーマでしょうか。
はい、まずは今週月曜日に適用されたまん延防止等重点措置についてです。
はい、
5月下旬から君津地域での新規感染者が増加しています。君津保健所管内の10万人あたりの新規感染者数は約28人で、病床稼働率も 50% を超えている状況です。市民の皆さんには自分自身と大切な人を守るため、また医療体制が逼迫することを避けるためにも、今まで以上に感染防止対策へのご協力をお願いいたします。
今感染者がやっぱり増えていますよね。そこで気になるのがワクチンの接種ということなんですが、今の状況を教えてください。
はい、君津市では6月16日に16歳から64歳までの方向けに接種券を発送しました。接種の予約は現在65歳以上の方に加えて16歳から64歳までの基礎疾患のある方の予約を受け付けています。
その他、一般の方はいつから予約ができるようになりますか。
はい、 その他の方の予約開始日は広報機密7月号や市のホームページでお知らせいたします。もちろんキアオラ機密でもお知らせいたしますので安心してお待ちください。
わかりました。高梨さんがまたおいでくださるんですね。
はい、はい、またお伝えさせていただきます。
はい、ありがとうございました。機密インフォメーション機密、今日は特別バージョンということで高梨さんにおいでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
カズサインフォメーション機密をお届けいたしました。もうワクチンの接種2回終わったよっていう方もいらっしゃるでしょうし、2回目がちょっと不安だなぁなんていう方もいらっしゃるかと思うんですが、機密紙の広報紙、また、いろいろなお問い合わせ先にぜひしっかりとお問い合わせをいただきまして、感染防止のためにご協力をお願いしたいと思っております。さて今日のゲストはアイリッシュハープの黒崎誠さんです。先ほどから素敵な、ね、衣装に着替えていただいて一段となんかここだけ雰囲気が変わっておりますが、さあそれでは素敵な演奏をしていただきたいと思います。まず1曲目はイギリス民謡からスカボロフェアです。どうぞ拍手をお送りください。どうもありがとうございました。やっと笑顔が出ましたね。ちょっと緊張もされてらっしゃったと思うんですけれどもね、スカボロフェアを演奏していただきました。サイモンとガンファンクルがなんか歌いましたよね。イギリス民謡からということでまず1曲目の演奏でした。さあそれでは2曲目ご案内しても大丈夫ですか。イギリス民謡ですから、じゃあ日本の民謡もいかがでしょうということになりました。なんと炭鉱節踊られる方もいらっしゃると思うんですけれども、福岡県の民謡から炭鉱節をこのアイリッシュハープの音色でお楽しみいただきたいと思います。それではどうぞ拍手をお送りください。いかがですか皆さん、素敵でしたね。もともとこのハープはアイルランドの楽器なんだそうです。そしてアイルランドのこのハープで福岡県の炭鉱節、なかなか素敵でしたね。太鼓なんかのトントンというのもね、ああやって工夫するんだと私も聞いておりました。いつもとは違った炭鉱節を演奏していただいたのではないかと思います。お聞きいただきました。さて、今黒崎さんが演奏してくださっているのがアイリッシュハープ、そしてその前にあるちっちゃなハープが膝に乗せられるということでラップハープというんだそうです。そしてもうちょっと大きな、ね、よくあのホテルのロビーとか、それからチャペルとかにある大きいハープがありますよね。あれがグランドハープというんだそうです。弦の数が違って音域が違うんだそうです。そしてグランドハープの場合には足のところにペダルがあって、それであの半音階ができるんだそうですが、このアイリッシュハープは上のこのこちらですね、こちらを調整してくださって半音階を作っているんだそうです。さあそちらの作業も終わりましたか。大丈夫ですか。さあそれでは3曲目の演奏です。皆様よくご存知の歌ではないかと思います。島歌を聴いていただきます。ザ・ブームの島歌を演奏していただきました。どうぞ拍手をお送りください。せっかくだからちょっとお話を伺おうかななんと思うんですが、ちょっとこれ撮っていただけると嬉しいな。すみません。さあ黒崎さんにね素敵な演奏をしていただいたんですが、ギュッと引っ張ると大丈夫かな。はい、はい、ありがとうございます。はい、今日は素敵な演奏ありがとうございました。
ありがとうございました。
こうしてコロナ禍だからなかなか多くの皆さんの前で演奏するというのも難しいじゃないですか、
はい、
こういった機会は久々ですか。
はい、もう2年ぶりくらいでしょうか、はい、
2年ぶりくらいですか、はい、縁あってまた機密に戻ってこられて、はい、いかがですか機密は。
はい、慣れました。
慣れました
でもとてもいいところです。
はい、そうですか。
春、いちごを満喫しました。
そうですか。
はい、
うん、美味しいいちごでしたか。
美味しいいちご、毎週土曜日に買いに行って、
わかりました。
たらふく食べました。
たらふく食べました。なのにこんなにスマートでいられるのはどうしてかしらと思うんですけれどまた秋には美味しい枝豆がありますから、小糸在来もありますので、ぜひお召し上がりいただいて、ね、はい、満喫していただきたいと思いますが、この君津で黒崎さんが何か叶えたい夢ってありますか。
夢というのとは違うんですけれども、はい、私は実はクリスチャン で本当はマリンバの演奏が専門なんですけれども、
ね、京都市立の芸術大学の打楽器を、ね、専攻されていて、はい、マリンバをずっとやってらっしゃったんでしたね、
はい、なんですけれども縁あってハープ、アイリッシュハープを始めまして、教会以外ではなかなか演奏してこなかったんです、はい、なんですけれどもこのハープの音色っていうのが癒しの音色って言われてまして、これ科学的にも証明されてるんです。ヒーリング効果があります。免疫力がアップします。ストレスが軽減します。ですので今日いらした皆さんはきっと癒されて
スカッとして帰れるわけですね、はい、
でこの、ね、ストレス社会ですので、この癒しの音色をもっと、お年を召した方のところとか病院とか、うん、もしできれば刑務所とか、はい、そういうところに行ってお届けできたらいいなと。
わかりました。
考えてます。
わかりました。じゃあぜひまたその機会がありましたらよろしくお願いいたします。はい、今日は素敵なアイリッシュハープの演奏をしていただきました。黒崎誠さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。また機会がありましたらぜひお聞きしたいと思っております。さあそれでは続いてこちらのコーナーです。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ始まりました防災虎の巻。今日も虎の巻九太郎さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
大切な人を守るため今あなたにできること、虎の巻九太郎です。よろしくお願いします。
さあ、数を重ねてまいりましたが今日はどんなテーマですか。
はい、本日は避難に関する虎の巻続編です。台風などの大雨による災害時には命を守る避難行動がとっても重要ですからね。
そうですね。平常時からどんなことを準備しておいたらいいんでしょうか。
はい、台風などの風水害の発生時に危険な場所に住んでいるのに避難しなかった、また避難しようと思ったけど準備をしていて避難が遅れたなんてことは絶対にあってはいけません。
そうですね。
まずは平常時から洪水などのハザードマップを確認しておいてください。自分の家がハザードマップのどこにあって危険な場所として色が塗られているかどうか、自宅の危険度チェックを始めましょう。これは基本中の基本ですよ。
なるほど、色が塗られていないといいですよね。
それはノーノー防災虎の巻。
はい、
色が塗られていなくても周りと比べて土地が低かったり崖の近くにお住まいの方は自宅が危険な場所にある可能性がありますので、市からの避難情報を参考に避難する必要がありますよ。
はい、色が塗られていないからといって決して安心はできないんですか。
はい、ですので平常時のうちにしっかりとハザードマップのどこに自分が住んでいてどんな災害が発生する可能性があるかを確認しておきましょう。
はい、質問、避難するときはとにかく小学校とか中学校、公民館に行けばいいんですか。
今日2回目のノーノー防災虎の巻。避難とは難を避けること。高齢者等避難や避難指示が発表されたとき、何でもかんでもみんな小学校や公民館などの避難所に避難すればいいということではありません。
なるほど。
今いる自宅などの屋内の安全が確保できている場合はむやみに避難せず、在宅避難や自宅での垂直避難を検討しましょう。また安全な親戚の家や知人の家への立ち退き避難のほか、安全なホテル、旅館への立ち退き避難も検討しておきましょう。
どうもありがとうございました。虎ノ巻九太郎さんにお話を伺いました。また次回お願いしますね。
お願いします。
さあ、防災虎ノ巻ということでお話を伺ってきました。そろそろお別れの時間になりました。次回はですね、7月13日君津市在住の長島由美子さん、あののど自慢大会で鐘を鳴らした素晴らしい歌を聴けるようです。お楽しみにお待ちいただきたいと思います。キアオラ君津、今日はこの辺でお別れをしたいと思います。ありがとうございました。キアオラ君津、この番組は君津市、新昭和、マザー牧場、房総学友協会以上の協力で、君津市役所1階のスタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオからお届けいたしました。来週も皆さん、次回ですね、来週じゃない、再来週もこの1階で皆様お待ちしていたいと思います。ありがとうございました。